クエストラジオ。
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話をお伺いします。今夜は先週に引き続き NPO 法人神戸街角シネクラブ代表理事内屋敷保さんに声でご登場いただきたいと思います。神戸でのシネマイベントの仕掛け人から、今週はどんな興味深いお話を聞かせていただけるのでしょうか。声の内屋敷さん、改めましてこんばんは。
はい、こんばんは、内屋敷です。お願いします。
声
ってよく言われますけどね。
ありがとう。振ろうかなと思ったけど、シーンとなってしまった、どうしようと思ってね。いやいや、夢が一つ叶いました。ありがたいでございます。さて、先週に引き続き内屋敷さんに登場していただいたんですけども、
はい、
実は先週マイシネマヒストリー、このコーナーの終わる時にですね、ちょっとマニアックな、はい、皆さんが見逃してるような、見落としてるような映画について、はい、お話が聞けたらという前振りをしてしまいましたので、はい、そのあたり掘り下げてお話を伺いしていきたいと思うんですが、
はい、
どちらかというとこの後ある先読みシネマ情報では、まもなく公開される、皆さんも楽しみにしているよというような映画の情報が多いので、
はい、
そんな映画あったっけみたいな。屋敷が知っている、
はい、
こんな映画、あんな映画みたいな感じでですね、はい、ご紹介いただけたらと思うんですけれども、
そうですね、まあ今いわゆるベスト10シーズンじゃないですか、
はいはい、
映画ファン的にはやっぱこの年末から年明けにかけて、
うん、
じゃあそろそろ俺の10本選ぼうかなみたいな人は決して僕だけじゃないと思うんですけどね。
うなずいている方が今神戸に5人ぐらいいらっしゃると、はい、
5人もうちょっといると思うんですけど。
そうですね、はい、たくさんいらっしゃると思います。
おそらくこの映画ファン的に、またその映画雑誌とかね、いろんな映画賞ありますけど、
は
い、
うん、
ベスト1かなり取るだろうと予想されるのはマッドマックス、
はい、
怒りのデスロードっていう傑作がありましたけれども、
はい、
はい、なんと驚くことに、こういうふうに言っていいのかどうかあれですけど、映画雑誌の星野権威と言われるキネマ旬報さんで1位を取ってしまったという、はい、これが今映画ファンの間ではちょっと驚天動地の事態になっていると思うんですが、
はい、
はい、僕も大変びっくりしたんですけど、キネ旬でというのがね、
キネ旬でグググググっていう、はい、
例えば映画秘宝だったりとか、はい、そういうこの映画ファン的な映画雑誌であれば当然わかるんですけど、
うん、
おそらくまだ出てないですけど、多分秘宝さんもベストワンかなと思ってるんですけどね、はい、まあ、それぐらい、批評家さん的にも映画ファン的にもかなり評価を得たのがその、怒りのデスロード、マッドマックスですけれども、
はい、
そういった流れでですね、
はい、
これはあんまり見ている人いないかなっていうのを実は年末に僕見てまして、
うん、
はい、この街角シネクラブの方でも協力いただいている新海地の、まあ、男の名画座と言われるシネマ神戸さんなんですけども、
男の名画座と言われてるんですね、
はい、こちら年末ちょうどマッドマックス大会をやってらっしゃいまして
大会まで開かれてるわけですね、
はいはい、そうなんですよ、実は大会が
大いに盛り上がってるじゃないですか、
はいはい、過去に映画化されたそのマッドマックスの3部作があるんですけれども、1作目と2作目と、プラスその怒りのデスロード3作一挙上映されてたんですね、
はい、
でその時に、日本でとの一本の形で、あった作品で、これは2014年のカナダ映画なんですけれども、
はい、
ターボキッドという映画がありまして、
存じ上げませんが、
はい、これはマイベスト10の4位ぐらいかなに実は入れております。
食い込んでますね、
はい、これはね、ぜひとも見ていただきたい傑作なんですよ、
ターボキッド、
はい、
傑作ぶりを少し簡単に教えていただけますか、はい、
これがですね、世紀末を舞台にした、
はい、
覇権争いの映画ということで、言ってしまえばマッドマックスの、その流れに乗った作品なんですけども、
うんうん、
何が違うか、
何が違うのか、
マッドマックスは、車でありバイクでありという、ガソリンをめぐってこの交わされる男たちの戦いのドラマなんですけども、
はいはい、
ターボキッドに関しては、
うん、
大きな小道具がチャリンコなんですよ。ガソリンを必要としない世紀末にガソリンなんて残ってるはずないやないかみたいなね、
わしの足や、わしの太ももや、
そうなんですよ、人力が メインになってる話でして、はい、そこがまず1点面白いなっていうのがあるんですけど、はい、プラス、これ2014年さっき言いましたように最新作の範疇に入る映画なんですけれども、
はい、
そして舞台これね、ちょっとネタバレしちゃうのかな、まあちょっとあれですけど、映画の舞台が1997年なんですよ。
1997年、はい、
微妙な年代じゃないですか。
そうですね、
それ未来なのみたいな、
うん、
今から見るともう過去の話なんですけど。
そうですね、未来じゃないですね、はい、
というのはその映画のテイストっていうのが、
はい、
あの1980年代というのが、
うん、
結構この例えばスプラッター映画であったり、
はい、
はい、まあ、そのスピルバーグ一派であったり、
うん、
まあ、バックトゥザフューチャーなんかもあれは90年代かな、
はい、
80年代か、
ああいうま
あ SF だったり、
うん、
ホラーだったり、うん、そういうのが大流行りした時代であったんですけれども、
はい、
このターボキッドっていうのはちょうどその1980年代のテイストをあえて今再現している映画なんですよ。
あの時作られた映画に夢中になった人間が、はい、あのテイストを再現しようと思って、
はい、だから微妙にチープなんですよ
あの
そう特撮とかね、あえてなんちゅうのかな CG バリバリじゃなくて、
はい、
ちょっとあのそれどうかなみたいなこの合成チックなこう光キラーみたいなやつだったり
自転車、
はい、で例えば BGM があのちょっとしょぼいシンセサイザーの音楽で、
あ、いいですね、うん、
あのかつて一世を風靡したジョルジョ・モロダーとかね、
あ、シンセサ、はい、
そんなタッチの BGM に彩られる、まあ、アクション映画なんですけど、
ほほほほ、
はい、とにかくねこれも見てほしいんですよ。
うーん、
はい、個人的に主義としてはやっぱ映画は映画館で見てほしいというのがあるんですけれども、
ね、はい、番組としてもその思いはすごく強いんですけど、はい、
そういうふうにお聞きしてるんですが、
はい、
まあ、これに関しては残念ながら、
はい、
東京都内の方でも確か10月公開だったはずで、公開はまあ最新ではあるんですけども残念ながら終わっちゃってるので、ちょうど今ビデオ DVD が出ているはずです
、
はい、
きっとね借りに行ったらね借り入れる状態だと、はい、
あの多分ねぶっちゃけそんな並んでないかなと思うんで我先にとこれを聞かれてる方は、
あ、でも明日行ってもし、はい、ターボキッド今借りてる方いらっしゃるんですよ、うん、言ったら、あー一歩遅かったかってなるかもしれないですよ。
いや嬉しいですけどね、
屋敷さんが言ってたやつみたいなね、
俺の影響かみたいなのが感じられると嬉しいですが、
いつ返却ですかみたいな大きな影響があるかもしれないです、
はい、ぜひともご覧いただきたいですね、
はい、チェックしていただきましょう、はい、
まあ、例えばそんな映画もあったりするんですが、まあ、最近で言いますこれはちょっと、まあ、全然 B 級ではなくて A 級で、まあ、結構見てる人もいらっしゃるかなと思うんですが、
はい、
キングスマンという映画なんかも
キングスマン
おすすめですね。
キングスマン
存じ上げない
すいません、はい、大変申し訳ないです。ちょっと教えていただけますか、
はい、まあ、言ってしまえばジャンルとしてはスパイ映画なんですけれども、
はい
はい、あの年末にあった、まあ、007ですね、スペクターとか、はい、あれもなかなか、はい、面白い作品だったんですけれども、あのこのキングスマンというのがイギリスを舞台にした映画でして、
はい
はい、例えばミッションインポッシブルなんかがド派手なアクションで、
そうですね、
はい、トム・クルーズさん体を張ったアクション、これはこれで実に面白いんですけれども、
実に面白い、
やっぱり英国のその紳士が実はスパイをやってるというところで、
うん、
非常にね本当にイギリスチックなんですよちょっとこの皮肉の効いたセリフ回しだったり、
はい、
ちょっとこう嫌味っぽいような感じだったりとか、そういうところをこう随所にニュアンスとして生かしてる映画で、監督がキックアスの監督なんですね、
はい、
マシュー・ボーン監督ですね、
はい
はい、この方の最新作なんですけれども、結構ねえぐいアクションなんですけど、はい、もうスプラッタとまだいかないですけど結構血しぶき飛びまくりの人体パックリ2つに割れ的な感じなんですが、それを逆チックに見せてるのがすごい、
難しいな、そうか、
映画の中ですんごいむちゃくちゃ人死ぬんですけど、
はい、
終わった後の気分爽快なんですよこれはね非常に面白いです。
不思議やな、
はい、ぜひともおすすめ。
いやもうぜひね、内橋木さんと一緒に映画館に行ってこれが多分面白いよとか見た後の感想とかね、
うん、
それから、まあ、できれば映画館で見てほしいですけども、レンタル屋さんとか見てね、はい、これけいちゃんこれおすすめとかそ 投稿みたいなのとか楽しんでいきたいと思いますけど、まだまだいろんな映画があると思いますので、はい、番組の方ね、マイシネマヒストリー時間に限りがありますが、またシネマクエストラジオに登場していただいて、
はいはい、
誰もが見逃してしまった素敵な映画をまた
教えて、実はこういうのがあるんですよ的なやつをぜひとも
何々チックな、ね、何々チックな映画をいろいろご紹介いただきたいと思います。はい、マイシネマヒストリー、今夜は NPO 法人神戸街角シネクラブ代表理事内屋敷保さんに先週に引き続きお話をお伺いしました。内屋敷さん、誠にありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
シネマクエストはあなたの映画に関するいつどこでを簡単解決、よく行くお気に入りの映画館を登録すればさらにスピーディーに、全国の最新上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などを皆さんにお伝えいたします。今夜は東宝東和株式会社宣伝担当の中島千恵さんをお迎えしました。中島さん、こんばんは。
よろしくお願いします。
はい、こんばんは。よろしくお願いします。
初めてです。
ドキドキしてる。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、さあ中島さん、今夜はどんな作品をご紹介いただけるんでしょうか。
はい、今日はですね、2月の12日金曜日公開、スティーブ・ジョブズです。
お、スティーブ・ジョブズ。
はい、
もう今世の中の人は、あ、今使ってるタブレット、今使ってる携帯、え、携帯って言わへんのかな。
そうです、そうです。キーちゃんさんは携帯何ですか。
うん、ガラクタ携帯です。ガラパゴス携帯。
あ、そうですか。
あ、パカってほら蓋がある方がいいかな。
あ、そうですね、最近そういう人多いです。
そうですよ、ね、
大丈夫ですよ、
はい、一度もあの最先端なものに行かずに、
うん、はい
はい。
でもスティーブ・ジョブズは聞いたことありますか。
知っています。ですね、うん、同じ T シャツをずっと着ている人で、
はい、
会社で、うん、切れすぎて会社から切られた人、
うん、はい、まあそうですね、そうですねって言うとあれですけど、はい、まあ、スティーブ・ジョブズはあのアップルを立ち上げた共同設立者の、うん、まあ、一人ではあるんですけれども、
はい、
まあ、現在のパソコンの元祖を作った人ですよね。
で
さっきあの出てましたけど、 iPhone とか、はい、iPad、 iPod などを、まあ、世界的大ヒット商品を生み出したカリスマと呼ばれてる人なんですけれども、あの100年後もモーツァルトやダ・ヴィンチと並ぶ天才と言われる、そこまでのすごい偉大な人物なんですよね、スティーブ・ジョブズって。
確かに、あまりそういうタブレットとか最先端のものを知らない私、ケイ、うん、ちゃんでも、
はい、
スティーブ・ジョブズは知っていますし、実際今日はですね、そのスティーブ・ジョブズの映画のパンフレットも持ってきていただいたんですけれども、はい、写っている、俳優さん、あ、これスティーブ・ジョブズさんそのものですよねと言ったら、これは演じられてる俳優さんなんですよね。
そうです、あの主演のマイケル・ファスベンダーという方なんですけれども、あの、ね、見た目もこうそっくりと言いますか、
ポージングも、
はい、劇中で見ても喋り方もすごく似ているし、
はい、
で、先ほどあのノミネーションで発表されました、まあ、アカデミー賞というものがありまして、それでも主演男優賞でノミネートをされてるくらい、すごくですね、あのスティーブ・ジョブズに忠実と言いますか、はい、彼なりのスティーブ・ジョブズを表現してるんですよね、本作で。
でもスティーブ・ジョブズ、その100年後にも、うん、あの素晴らしい歴史上の人物、天才として語り継がれると言われている方を題材にした作品って現時点でもいくつか出ているじゃないですか、
う
ん、
そうですね。
今回のこの2月12日から公開されるスティーブ・ジョブズ、
はい、
どんな切り口での作品に仕上がってるんですか。
はい、今回はですね、まあ、ジョブズのこう伝記を描いてるわけではなくて、で、
はい、
まあ、舞台になってるのは3つの新製品の発表会っていうものがあるんですけれども、1984年のマッキントッシュ、はい、で1988年のネクストキューブ、あと1998年に、まあ、アップルに復帰して発表した iMac という製品があるんですけれども、
はい、
その3つの製品の発表会、伝説のプレゼンテーションと呼ばれるこの発表会の舞台裏の40分を今回そこに焦点を挙げて 描いてるんです。
それぞれ3作品の発表会を迎えるまで、
うんうんはい、そうです
というところを焦点を当てている、
うん、そうなんです。で、まあそのスティーブ・ジョブズの人生最もこう波乱に満ちたあの時点って言われてるその 3つの焦点なんですよね、
はい、
でそこにまあ焦点を当てるところでどうやってこういうふうな未来を作ってきたのかとか、まあ、あの皆さんがあまり知らないプライベートな部分だとか、
はい、
なんかそういうジョブズの真のこう人物像に迫る作り方になってます、
うん、じゃあ今までいろんなこういう発言とか言葉とか、うん起こしたこととかをしていても、はい
うん、
本当のジョブズ本当に近しい人にしか知られなかったような人間性みたいなものがこの映画では
そうなんです
クローズアップされている、う
ん、でさっきケイちゃんさんもおっしゃってましたけどかなりのこだわり派なんで、
はい、
多分スタッフにはめちゃくちゃ嫌われてたと思うんですよすごいんですよこだわりが、
はい、
直前になってもこれをやり直せとかもう普通に言うので
発表会がもう迫っているのに
そうですそうですで、まあ、音声機能がついたパソコンで、
はい、
ハローっていうのがあるんですけど、
うん、
トラブルで出ないんですよねその音が、
うん、
で音声機能はあのやるっていうのは今回発表しないからなくてもいいじゃないかっていう意見があるんですけど、
まあ、もうすぐだったらそうなりますよね、
はい、でもジョブズはいややるって決めたからハローを出させようって言ってやり直させるんですよ。もうリミットすごい近づいてるんですよ。なのにやれって言ってスタッフに言うんですよ。
切り捨てることは、
ね、
切り捨てることはないわけですね。何言っとんねんとみんな思うわけですよね。
ただ彼がどうしてそこまでこだわりを持って製品を作って発表会に至るまでをするのかっていうのも描いてるので、ただ単に別にわがままで言ってるわけでもないんですよね。
じゃあ実際今当たり前だと思っているものとか便利だなと思っているもの、よくよく考えたら10年前なかったよねというようなものがどのようにして生まれて、その絶対にそのこだわりが揺るがなかったそのバックボーンみたいなところも発表会のその前の数十分で描かれている。
そうなんです。とあとあの親子あのお子さんがいらっしゃるんですけれども、
はい、
実はちょっと確執がありまして、でどうしてそうなってしまったのかと、あとその後の親子の絆も合わせて描いてるので、まあ、仕事だけの彼じゃなくて父親としてどうだったかっていうのもこの本作では描かれてます。
なんかすごく急にこう親近感が湧くというか、うん
はい、
あのまあね、ジョブズさん聞いていらっしゃらないと思いますけど、うん、あジョブズさんも人間だったのねというような部分とかも、うん
はい、あります、
うん実際に、うん中島さんご覧になられて、
はい、
率直にあジョブズ嫌なやつっていう感想なのか、
はい、
いやジョブズやっぱりかっこええわって、うん、個人的にはどちらの感想が強かったですか。
そうですね、最初の感じはやっぱりすごい面倒くさそうな神経質な人だなと思ったんですけど、
はい、
やっぱりここまで世界を変えるほどものづくりをしてきた人ってやっぱりこういう方なんだろうなって最後は思ってしまったんですよね。ですごいあの本作の中でもそうなんですけど、会話アクションというかすごい会話劇がすごいんですよ、
はい、
であのケイト・ウィンスレットも出てるんですけれども、彼は、まあ、あの彼女は彼を支えるあの一番近しい人だたんですけれども、
はい、
彼女とのそのやり取りだったりとか、そういう会話の爽快感とかもありますし、そういうなんかもうエンターテインメントとして仕上がってるので、で彼を最後はよくあそういうことだったのねっていう腑に落ちるというか、すごい爽やかな気持ちにさせてもらったので、うん、
なるほど。最初はスティーブ・ジョブズっていう映画があるんですよと、すごくシンプルで素敵なその、はいパンフレットを見せていただいた時に、
はい、
男性向けなのかなと率直に思ったんですけれども、
うん
はい、今お話を聞いていると、
うん、
女性にもすごくおすすめの映画、
ね、そうですね。その目線もケイト・ウィンスレットの目線でも見れますし、
はい
まあ、その奥さん子供目線でも見れると思うので、決してあのスティーブ・ジョブズが知らないという方でもどういう方がだったのかっていうのを知る機会にはなれると思うので、はい、あのあらゆる方には見ていただけるかなと思います。
はい、
はい、
確かにあの今はあのスマートフォンとかも指で、
うんはい、
あのスイッチとかがないのに何でもできるじゃないですか、はい、私もあれ出てきた時に、
うん、
それはないと
ない
もうなんか3つぐらいに分かれてて、うん、なんかオンオフ、
うん、
何やろストップみんな、はい、ちょっとだけストップみたいなぐらいだったら分かるんですけど、はい、もう それを全てこう叶えて、うん、世の中が今やもそれが当たり前となっているのを作り上げた方っていうことですもんね。
そうですね。
そのあたりの関心とともに、そのジョブズという人物像を、はい、その切り口としては3つの作品を今まさに全世界にこう発表するという寸前まで、
はい、
ジョブズがジョブズであった、うん、そして周りが振り回された、
はい、
というところもご覧いただけるということなので、
はい、
スティーブジョブズが大好きという方も、あ、作品っていうか製品は知っているけども、ちょっとどんな方なのか、
うん、
名言とかいくつか聞いたことあるけどっていう方でもご覧いただけるっていうことですよね。
はい、
で映画というとこうなんかアクションシーンが多いものでドキドキするとか映画館でということですけど、はい、その会話劇がもうアクションのようにすごいと、
うん、そうなんですよ。セリフが200ページぐらいある台本がありまして、もう10分ぐらいこうずっとあの会話がもう繰り広げられるシーンとかもあるので、相当なあの膨大な量だと思うんですよね。で主演のマイケル・ファスベンダーは、
はい、
もういち早くそれを全部覚えて現場では一切台本を持たなかったっていうんですよね。それを全てすり込んで吸収してあのスティーブ・ジョブズを演じてるので、それだけあの彼の入り込み方もそうですし、その会話劇の楽しさもあると思います。
はい、うん、なので見てるとその緊迫感とかまさに今というような形でね、うん、
はい、
興奮すると思うので、ちょっとねご飯をしっかり食べてから見に行った方がいいかもしれないですね、はい、見てるだけでもエネルギーを使うような映画になっているような気がいたします。改めましてこのスティーブ・ジョブズですが、はい、いつから公開、どのような映画館で、見ることができるでしょうか。
はい、こちらは2月の12日金曜日より、OS シネマズミント神戸、東方シネマズ西宮 OS ほか全国にてロードショーです。ぜひ映画は映画館で見てください
、はい、今内屋敷さんも外で、はい、うんうんとうなずいていらっしゃいますね。ぜひとも映画館でスティーブ・ジョブズのある一面をぐっと掘り下げてご覧いただきたいと思います。先読みシネマ情報、本日は東宝東和株式会社宣伝担当の中島千恵さんにスティーブ・ジョブズをご紹介いただきました。中島さん、誠にありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。